はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。8月2日夜10時、これもですね、東京府中市のラジオ府中さんのスタジオから、私タロイモ太郎こと、ライターで編集者の岩本太郎が、2週間に一度の番組を、30分間お送りしてまいりますので、よろしくお願いいたします。もう8月ですね。もうなんかね、ここのとこ本当にカンカン照りっていうか、なんかガンガン照りっていうのがもうなんか続いて、一体これどこまで暑くなるんだろうなっていう感じなんですけれども、とはいえもう8月に入ってしまうと本当にもうね、夏休みっていうのも昔から8月に入るともうすぐ来るのが31日で宿題もできずに終わると、なんかそういうのをですね、もう私も子供の頃から、もう今年でもう今60歳になりましたけども、まあ子供の頃もですね、そんな感じでもう無駄にね、夏休みだらーっとした夏休みを貪っていたような、そんな記憶しかありませんけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。前々回は、ゲストにですね、私のライター仲間の西村ひとみさんをお呼びして、2回、連続でいろいろお話を伺いました。もっぱら後半はですね、西村さんが今度沖縄県の与那国島、日本最西端の島ですね、台湾からも100キロぐらいのところに、まあそこにですね、まあ最近、自衛隊の基地などがですね建設されるというような動きもありますので、そこに、引っ越して、向こう1年ぐらい引っ越してそこでずっと取材活動をやるということで、まあ、その辺のお話をいただきました。最近、西村さんまだこっちにまだ一応まだちょっとまだいるのかっていうか、向こうにもうなんか行かれたみたいなんですけどね、ちょくちょく帰ってこられるようなんですが、どうも行った話、この間もね、SNS でメールもらったら、もうなんかね、地元もいろいろ大変みたいですね。役場の方に、自衛隊のですね、自衛隊と米軍とかのですね、いろんな、演習ですかね、それをやるということで、マスコミの取材も殺到していると。でもちろん与那国島って、この間のお話でも出ましたけれども、ほとんどメディアっていうのがね、与那国島の中でのメディアっていうのもないわけですよ。だから普段からお役所にしてもですね、そういう広報対応みたいなことって言ってもね、もちろんやってたことはやってたんでしょうけれども、やっぱりね、規模が違うんですね。やっぱりそういう自衛隊とかもう米軍とかがなんか受かるから、マスメディアの人たちも大量に来るし、でなんか結構もうアップアップになってて大変だっていうようなことを、一取材者である西村さんもですね、なんか自らなんか心配な、別に頼まれてやったわけじゃないんですがみたいなことをですね、SNS で書いてました。いろいろとね、やっぱり大変なんだろうなというふうに思います。でですね、実はこの間、私先週の土曜日だったかな、27日か、毎年やってるレーバーネットっていうね、市民団体、労働運動、映像などを使ってですね、労働運動問題などを中心に社会問題を発信しようということをやってる、皆さんのグループがあるんですけれども、こちらが主催するレーバー映画祭っていうのをね、また行ってきまして、なかなかやっぱりね、今年も力のこもった作品がいっぱいあったんですけれども、そこでもやっぱりその沖縄の琉球湖、南西諸島ですね、ここでの、そういう自衛隊問題を扱った作品というのね、がありました。制作されたのが湯本正則さんっていう、元学校の先生だったのかな、ここのレーバーネットの、常連の方なんですけど、やっぱりこの湯本さんもですね、ずっと沖縄に通って、その米軍、自衛隊の基地問題というのを、ずっと取材してこられてですね、今回は島で生きるミサイル基地がやってきたっていう、タイトルで、これは石垣島ですね、沖縄県の石垣島、与那国島よりかだいぶちょっとって言ったら変だな、東寄りですけれども、やっぱり遠いところですよね。そこにやっぱり自衛隊のミサイル基地が、去年できたんですね。で実はそういうね、基地が来るということになりますと、地元では当然大丈夫なんだろうかという不安の声も広がりますし、住民の皆さんがやっぱりね、これみんなで考えようじゃないかという動きが始まるんですね。でそこで若い人たちを中心に、住民投票をやろうということで、運動が始まったという話が今回のストーリーなんですよ。舞台が2018年ですから、もう6年前ですかね。そこで石垣市住民投票を求める会っていうふうな形でね、署名活動をやって、で石垣島には自治基本条例という独自の条例がありまして、そこでは、有権者の4分の1の署名が集まれば、市長は所定の手続きを経て 住民投票を実施しなければならないというのが書かれていたんですね。で、住民投票をやった結果ですね、なんと、住民の有権者 の方の3分の1以上にあたる署名というのを集めたんですね。だとしたらもうここでそれだけのね署名が地元の皆さんの署名が集まったわけだから、市長がじゃあ住民投票をやったのかといったらこれがやんなかったんですね。これねなんかすごく不思議なんだけど、その結果を受けて市長が議会に、まあ審議会があるんですね、議会に住民投票をやるかどうかってなんか測ったって言うんですよね。そうしたところなんか1票差ぐらい、まあ半分半分だったので1票差ぐらいで否決されて、それ結局住民投票行われなかったということになっちゃったんですね。しかもその後、市議会の方でまたいろいろですね条例改正案っていうのがあって、その住民投票条例の条項っていうのはまあなんか削除しちゃったっていうね、そういう不思議なことがありましたです、なったっていうんですね。で、まあ、その後は結局そういうね、自分たちそういう形で、やっぱり住民投票を求める権利あるんじゃないかということで、まあ、裁判闘争を今、まあ、ずっとやってきてるって、まあ、そういう話だったんですよね。やっぱり非常にね、見ながら複雑な思いがしましたね。やっぱりね、それは、まあ、確かにね、自衛隊の問題、米軍の問題ってよくね、皆さんやっぱり今、やっぱりこれだけね、台湾海峡有事、そういう国の問題、まあ問題なんだから、そういう地方自治体がとやかく言うことではないみたいな形で、ネット上でもすぐそういう言い方するわけですけれども、でも地元の人たちからすればね、地元の生活にまあ非常に関わることであるわけだし、それを地元の人たちが自分たちのまあ投票という形で、まあ意思表示、確かめる機会があってもいいじゃないかと。まあその住民投票をやった方々も別に反対してくれとは言ってないんですよね。まあもちろん反対なんでしょうけれども、ただやっぱりみんなでそういうふうに開かれた形で投票という形で行って、住民の真意っていうのはどこにあるかっていうのを示すっていう、そういうことをやってくれてもいいじゃないかというふうなことで始めたようなんですが、なんかそういう声もね、なんかね、いろんな、そういう法の運用というのが議会のね、政治的手続きっていうのかな、なんかそういうことの、中でうやむやにされていくというか、うまくね、まあメディアもね、なかなかやっぱり、まあさっき言った与那国島にしても地元のメディアっていうのはあんまね、ほとんどないっていうので、石垣島にしてもまあもちろんメディアあるんだけれども、なかなかそういうことっていうのがやっぱり、まあ地域社会の中でね、問題としてうまく提示されないと、そのもどかしさですね、そういったものを湯本さんがね、取材して、まあ、それ映像に82分間ですかね、映像にしてくださいました。これはね、映像が、まあ、一応ビデオパッケージにもして、いろいろ上映会っていうのをこれからやっていきたいということでしたので、ぜひこの放送をね、お聞きになった皆さんの中でぜひ見てみたいという方がいらっしゃれば、まあ、例えばそうですね、島で生きる、湯本正則さん、湯本は箱根湯本の湯本ですね、正は雅、ノリは時点の点ですね、この島で生きるミサイル基地がやってきたっていう、まあ、タイトルを入力して検索などをしていただけると案内とか出てくると思うんですよ。まあ、だからね、やっぱり、ね、そういう課題をね、いろいろ出てくる、次々に地域の中で出てくる課題をね、言おうとしても、やっぱり地域の中だけだといろいろやっぱり埋もれちゃうことがあるんですね。やっぱり人口の限られた島だと、この間西村さんに話していただいた与那国町でも人口1700人ぐらいっていうじゃないですか。でそこにまあ自衛隊関係者の人たちが結構来て、自衛隊の人たちもね、家族の人たちも地域の構成員になると、そういう形になるとやっぱりね、意見対立ということが普段のね、静かに暮らしている日常空間の中でそういうコンフリクトみたいなものが持ち込まれると、やっぱりそれによる分断みたいなものも生じて、なかなか大変である。ね、で、まあ、役場としてもね、今、やっぱり過疎化とかそういう問題がある中で、まあ、自衛隊、米軍、そういう基地が来ることによって、生まれる経済効果みたいなものがあるんだから、みたいなこともね、やっぱり出てきて、そういったね、問題っていうのは、やっぱり地域の中だけでね、完結してやってるとどうしても限界がある。それをやっぱり映像なり、まあ、音声、まあ、ラジオもそうですよね。まあ、それから活字メディア、まあ、私がやってるのもまあそういう雑誌メディアですけれども、 そういった形で提示していくっていうことがこれからいろいろ大切になってくんだなっていうようなことをやっぱり思わされた映画祭でしたね。ちなみに、この映画祭ではですね、他にも、優れた作品いろいろ出てましてね、あの関西生コン事件って、まあ、有名なこれ労働組合の問題ですね。生コン、要するにあの生コンクリート運送トラックのですね、組合の方々が、これまで一生懸命そのドライバーの、まあ、生活向上に、ね、労働条件改善に向けて動いてこられたのが、それはちょっとあのそういう組合弾圧事件みたいなものが、起こってしまって、それで、まあ、非常に苦闘されている様子を描いた、ここからという関西生コン事件と私たち、これはあの土屋十勝さんっていうね、ずっとあの労働問題、そういう問題をあのレーバーネットでやっぱり作ってこられた、ドキュメンタリストの映像監督の方がいらっしゃる、その方の作品ですとかですね、あとやっぱりそのレーバーネットの常連 の堀切里美さんという方がね、バスドライバー、今バスの運転手さんのね、労働待遇改善問題って結構あるんですよね。今ローカルバスってなかなかね、地域バスって運転手不足とかで大変だと言われてますけれども、そういったバス運転手さんの世界でもいろんなね、あのそういう労働環境の問題っていうのがある、まあそういう話をですね、描いた作品、それからこれ結構話題になったのはね、燃え上がる女性記者たち、これインドのね、いわゆるアウトカーストって、あのカースト制度ってあるんですね、インドで。でカースト、アウトカーストとして差別を受けてきたあの女性たちが立ち上げた、あの本当にスマートフォンとかで取材する映像とかですね、新聞社で、カパルラハリアうまく言えないんだけど、そういうあの、女性たちがやってる、そうインターネットメディア新聞があるんです。これ結構ね、いろんなね話題を沸き起こしている新聞らしくて、これを描いたドキュメンタリー、これ去年から公開されてるんですが、結構口コミで広がりましたよね。一部の上映会に見たら大好評で、私も見たい見たいなと思ってたのが、ようやくなんか今回レーバーフェス映画祭の方で上映されたんで、これも非常に面白かったです。これ多分ですね、他のところでもまだいろいろと上映の機会あるかと思いますんで、皆さんもぜひご覧いただければというふうに思っております。というところで、はい、曲に行こうと思いますが、今ちょうどパリオリンピックも竹縄ということですが、パリではなくてロンドンにかかる曲という形でですね、お送りしたいと思います。レベッカロンドンボーイ、はい、レベッカでロンドンボーイでした。ね、この方々もね、あの私がね、あの大学生だった頃に、ちょうどあのデビューしてすごく人気があった方々なんですね。今年であのデビューから40周年なんだそうです。今回の7年ぶりの、ね、ツアーということで、今あの各地で、回っておられるようなんですけどね、まあ、ボーカルのノッコさんもね、もう実は私よりかちょっと年上くらいなんですよね。最初ね、あの私本大学の時に出てきた時にはね、なんかすごいあのちっちゃい女の子みたいな感じだなと思ったら、自分より年上だって聞いて、えって思ったことだったんだけれども、実は私より上ってことはね、もうそういう、あ、女性になんか年のことを言っちゃうとなんかあれですけど、もうそういうお年ですね。でも相変わらずね、元気だし、うん、お元気でね、まあやっておられるようで、まあまあね、機会あればなんか見に来たらななんて思ったんだけれども、まあ本当にあの懐かしいなと思いながら、今回ちょっとパリオリンピックに強引になんかかこつけて、パリじゃなくてロンドンだぞっつってなんか一応かけてしまいました。はい、失礼しました。もやば話でした。はい、で後半なんですけれども、まあさっき、まあそういう形でなかなかね、地域のそういうあの声が届かないっていう話をしましたけど、まあもともとは私もずっとね、勤めてる雑誌が、今勤めてる雑誌週刊金曜日っていうところで、相変わらず、関東の、トピック欄の編集をずっとやってます。でやっぱりね、あのここに持ち込まれる、あの持ち込まれてある、あるいはこちらからの取材をお願いしたいっていうテーマもやっぱりそういう話が多くて、まあ今先ほどのさっきの話にあった沖縄のお話もそうですね、それもそういうこともやりますし、あとやっぱり最近はそういうあのまああのまあヘイトの問題もあるし、まあ差別、いわゆるマイノリティの人たちの問題っていうのもね、結構相変わらず取り上げてます。でまあ最近の号でね、ちょっと印象に残った話を、この後ちょっとしますと、あの先月もう、7月のね頭には、あのこれあの結構これもね話題呼びましたけど、あの、昔の優生保護法っていう法律があったんですね。つまりあの要するにあの、まあ、いろいろ体に障害を持つとかね、あの知的障害、まあ、体の障害を持つからっていう、そういう、まあ人たちの、まあ、そういう人たちの不良な子孫の出生を防止するっていうような形でね、強制的に、つまりあの不妊手術、 などをしてしまうっていう、それを認める、要するにそういうことをする手術を認める法律というのが、実はあの1996年ですから、今からだから30年近く前ですかね。まあでも平成になった頃ね、平成のだから8年とかですかね、そのくらいまであったんですね、この国はね。まあ96年に、母体保護法っていう、形で改正されてなくなるんですけども、まあそうした強制不妊手術、まあ優生手術って言ってるんですが、それをまあ国がね、まあある意味これ憲法違反じゃないかと、こういうのを認めてきたっていうのは憲法違反じゃないかっていうことで、ずっとそういうまあ被害を受けてきた方々がね、いやその関係者の方々がずっと裁判闘争をずっとやってきたんですね。いわゆる 国家賠償訴訟です。で、これで、今年、その7月の3日に、まあ、最高裁で判決が下りまして、やっぱりこれはね、やっぱり国のこれはもう憲法違反の差別であるってことを明確に認める判決というのが出たんですね。で、まあ、従来はまあ、もちろんずっとこの間いろいろ判決でね、負けたり勝ったりということがあったんだけれども、だんだんのやっぱり、各地の方でも、国際でも勝つようになってきて、まあ、それが最高裁の判決という形で今回になったわけなんですけど、当初はね、国の方も憲法違反だけれども、まあ、除斥期間、つまり不法行為から20年以上経過すると賠償請求権が消滅するんだというような形で訴えている原告の皆さんの方が負けるってケースが多かったんですけど、どうも2年ぐらい前からはそれも認められずに、認めずに原告の方々の勝訴が続いてきたんだけど、まあ、国がねやっぱり控訴とか上告をずっと繰り返してきて、やっぱりね大変だったと思います。もうそういったね、体も非常にやっぱりね、そういうダメージを負って非常に不利な環境で裁判をやってこられた方々がいらっしゃるんですね。で、まあ原告の中には自分たちが死ぬのをこれ待ってるのか、そういう国のね引き伸ばしみたいなものでして、そういう怒りの声を上げながらお亡くなりになられた方もいると。まあそういった方々からすれば、今回のその7月のね3日のその判決というのは非常に画期的だったということで、まあこれは結構報道もされましたね。で、その報道の中でいろいろ原告の皆さんが、これを喜ぶ、コメントというのもたくさんされてきましたし、やっぱり国の方もですね、これはやっぱりこれは問題だなってようやく認識するようになったんですね。まあ、これまでも一時金を支給するとか、まあ、そういった法的な手当の中で対応しようとはしてたんだけれども、やっぱりこれじゃもう無理だということで、今の首相の、ね、岸田さんも、新たな保障の在り方について、検討したいということで、先月7月17日だったかな、お詫びを、したということだったんですね。で、国会議員の、超党派議員連盟もこういう問題を考えようということで、いろいろ動いていると。で、つい2日前、実はこれで初めて、和解が成立したっていうんですね。日野市に、確かこの近くの日野市にお住まいの方、原告の方なんですけれども、これは東京地裁でまだ争っていたんですね。で、近々、また弁論ですか、9月に入ってから、まだ続くよっていう予定だったんですが、やっぱりこの判決が後押しをしたようなんですね。で、これはやっぱりね、そういう形でもう、憲法違反であるという最高裁判決がこれが決まった、出たということで、これを受けていろいろ動かなきゃならないということで、これからなんかいろいろどんどん動きが始まりそうだと。で、その和解協議の中でですね、これからの、枠組みですね、その保障とかそういうことの枠組みをどうするかということを先取りするような形でいろいろ議論が、進んだということで、この間31日ですかね、和解が成立したというのを受けて急遽記者会見、オンラインとかで急遽やってまして、私もちょっと覗いたんですけれども、やっていて、非常に画期的な判決だということで喜んでおられましたし、原告の方もねかなりお体は悪い中でも、コメントをされていたと、そういうことがありました。やっぱりだから一つ一つね、いろんな問題やっぱりあるんですよ、世の中の法制度が。さっきそういう住民基本ね、 投票条例が機能しないというのがありましたけれども、まあ法的にもね、やっぱり国がやっぱりそういうあのことを憲法違反だというもう後から指摘されるようなことをずっと、それこそ1996年ですよね、私たちからすればね、96年って本当につい最近っていう感じがしますし、そんな時までねやってきたということが本当驚きですし、それをねあの認めて、また対策を取ろうという、ことに至るまでにすごくやっぱり時間かかるんだけど、それはやっぱりコツコツコツコツそういういろんなことをやっていかなければならない。でその、問題が何なのかということをやっぱりメディアの側もね、まあそういう裁判でいろんなことで戦っている人たちがいるんだということを情報を拾い上げながらやっていく必要があるんだなということ、まあその一つの大きな事例だったと思います。あの週刊金曜日ではですね、最近も結構いろんな話が、飛び込んでくるんですね。あのもう一つこれも印象的だったのは、あの戦時中にあの朝鮮人、労働者の方々がですね、これ山口県の宇部市の沖合にあの朝鮮炭鉱っていう、海底炭鉱があるんですが、ここであの、まあ、無理やり働かされていたんですが、ある時水没事故をねが起こって、で航行を塞がれたんですよ。あの中に皆さんがね、いるままもう水没、水が流れ込んだまま塞がれて、実はまだこれずっと塞がれたまま開かれてないんですよね。この保証の問題どうするのかって当然まあ気になるところなんですが、これも何とかしようという形で取り組んで、来られた方々がいらっしゃいました。今もね、毎年あの海岸沿いのところでそういう慰霊碑、追悼式典をやっておりますし、今度ねあの潜水調査をやろうということで、このやっぱり31日だったんですけどね、あの大阪にお住まいの、スキューバダイビングの、まあ、インストラクターをやってこられてる方ですね、その方が、まあ、あの地元のその、水没事故の、その高校なんか調査をやろうって言ってる市民団体の方々に、お声をかけて、であの潜水調査というのを実施されたというふうに伺いました。まあこの話も近々あのぜひね、週刊金曜日でやってみたい。まあさっきのね、あのその優生保護法の話も、まあ今ちょっと記事に頼んでまして、やっていただこうと思ってるんですが、まあそういったね、あの国家やあの、まあ、メディアもねなかなか注目しないまま、もう本当にもう大昔の話だったり、大昔の話でもないんだけど、まだそんなことがつい最近まであったのかっていう話が結構まだいろいろ埋もれてるところあります。それをね、逐一動いてる方々っていうのはやっぱりいるんですよね。そういった方々の声というのをいろいろ拾ってっていう言い方もね、おこがましいんだけれども、一つ一つ、課題提示しながら世の中に訴えかけていくっていう作業をやっていきたいと思いますし、またこういったメディアを活用してですね、皆さんにもそういうことに取り組んでいただけるであれば、私としても本当に嬉しいなというふうに思っております。というわけで、またそろそろあの時間の方がやってまいりました。あの本当にね、2週間に一遍、まあ今回前回前々回実は2回撮りだったもんですからね、いろいろ話すこともね、まあ、ちょっとたまったりなくて、今回これを話そうかな、あれを話そうかなみたいな形でいろいろ思いながら来るものですが、やっぱりね、なかなか限られた時間の中でお話するのは大変、私もまあ話が相変わらず下手くそなもんですから、なかなか難しいところがあるんですけれども、あのまあこれからもね、そういう形で、金曜日の記事とか、あるいはネットで広がった話題とかっていうのをやっていきたいと思いますし、もしなんかねこれを聞きの皆さんで岩本にこんな話があるよ、喋ってもらいたいっていうのがありましたら、いろいろお寄せいただければというふうに思っております。というわけで、はい、お時間がまもなくやってまいりました。次回の放送は、今度8月の16日になるんですかね。あの違いますね、8月はやっぱ長いですね。今回3回あるんですね。16日、30日とありますけれども、また、金曜夜10時から、お目にかかりたいと思います。それでは、また、皆さんご清聴いただきましてありがとうございました。また2週間後よろしくお願いします。おやすみなさい。